健です。お気づきになった方はいらっしゃると思うんですけれども、私鼻が悪いんですね。慢性鼻炎なんです。夜寝ている時にですね、鼻呼吸ができなくなるんですね。するとですね、夢の中でですね、鼻が息できなくて苦しいよっていうような、そういう夢になるんですね。それが毎晩なんです。それぐらい私鼻がちょっと悪いもんでですね、それでどうしても鼻にかかった声になってしまうんです。それからどうしても素人だもんでカミカミになるんですね。鼻声な上にカミカミで非常にお聞き苦しいなって、お聞き苦しいだろうなと思うんですけれども、一つなんとかお許しいただきたいなと思います。聞きづらい部分はですね、私ブログにですね、お話しているものをそのまんまですね、ブログにアップしてあります。蹴落とし社会を生きるな、蹴落とし社会を生きるにはというですね、このタイトルでですね、Yahoo でもって検索してみると、ブログが出てきます。どうしても聞きづらい部分があると思いますので、文字の方で内容を確認していただければ、いいかなというふうに思います。それではですね、今日もちょっとカミカミでお送りします。いちいち撮り直ししますとですね、丸一日、何度も何度も撮り直ししながらということになってしまいますので、そういうことちょっとできませんので、カミカミのまんまリスナーの方には申し訳ないんですけれども、お送りしてみ、たいと思います。余力のある方は、何回カミカミになったか数えてみてください。それでは始めます。今日はいじめ問題について分析したいと思います。前回ですね、社会全体がいじめ構造だから、子ども社会にいじめが生じるのはごく当然のことなんだ、そのようなお話をさせていただきました。先日ですね、札幌で非正規労働者によるデモ行進が行われたんですね。その中でですね、デモ行進の参加者たちがですね、競争はしないぞって叫びながら歩いておりました。競争はしないぞ、競争はしないぞってですね、過当競争化する社会に対する反発の声なんでしょうね。気持ちはよく理解できますし、本来競争しなくても生きていけるような経済体制が実現するのが望ましいと思います。しかしながら現実の上では我々は新自由社会の上にあるんですね。新自由主義って申しますのは、政府はできるだけ干渉しないで経済を市場原理に任せる、そういう仕組みですね。この新自由主義の是非を論ずるっていうことも、これは大事なことなのかもしれませんけれども、新自由主義云々と論じていてですね、飯が食えるわけがありません。そういうことで、そういうことを論じてですね、飯が食えるのは学者や評論家だけです。労働者がそういうことばっかりやっていても仕方ないんですね。競争はしないぞっていうのは気持ちはよく理解できますけれども、現実に競争社会の中にある以上、競争の拒否っていうのは即自己の滅亡を意味します。生き残るためには、競争しなければならないんです。そもそも新自由主義以前に人間社会そのものが競争社会なんです。なぜならば人間もまた動物だからです。競争しない動物っていうのは滅多におりません。競争したくないならば、これはもう植物になるしかない、そこら辺に生えてるしかないんですね。人間は DNA の中に競争したい、そういう感情がプログラミングされております。ですからゲームっていうものがありますよね。皆さんもゲーム好きでしょうか。ボタンを押してピコピコやるやつだけじゃなくてですね、囲碁や将棋やスポーツだってこれもゲームですね。すべて徹底している人は、その囲碁であれ将棋であれ他人と対戦する形式のゲームには、とことん、参加することを嫌がるのかもしれないけれども、大抵の人は他人に勝てば嬉しいなって感じるはずです。そして勝つために腕を磨くでしょう。プロ、名人と呼ばれる人たちっていうのはみんな結果的にそうやって強くなったんです。人間の本質が、競争好きであることを私は肯定しているわけではありません。否定とか肯定とかそういう問題じゃないんですね。それが現実だということです。それが嫌だったら、神になって世の中を作り変えるしかないんです。この世の中を生き延びるには人間が本来競争好きである、 だから競争社会があるのはこれはもう当然である、そういう視点に、立つことなんです。そして生き残るためには自分も戦ってやる、そういう決意を固めることです。そしていじめ問題ですけれども、いじめっていうのはなぜ起こるのか、それは子供の DNA の中にも競争本能が植え込まれているからです。例えばクラスで一番可愛い女の子がいます。誰が一番可愛いかっていうのは人によって評価が異なるという意見は優等生的な回答でありまして、実際クラスの男子にこのクラスで一番可愛い女の子を指さしてと言いますと、大体同じ女の子に指先が集中するものです。そのクラスの男子が18名いたとしたら、18名でその1人の女の子を奪い合うということになりますね。これは大変に熾烈な競争です。18倍の関門です。できればこれを17倍、16倍っていう風にハードル低くしたい。そのためには間引く必要があるんです。密生している農作物を適当に抜き取ることを間引くと言います。クラスにおける間引きがいじめなんです。いじめの目的はその子を抹殺することです。別に本当に死んでもらう必要ないわけで、学校に出てこなくなったり、もし出てきたとしても戦闘意欲を失ってもらえればそれでいいんです。お気づきになったでしょうか。先にお話ししたデモ行進で非正規労働者たちが競争はしないぞと叫びながら歩いていた件、競争はしないぞと決意を固めたことを喜んでいる人たちがいます。つまり現在の正規労働者たちですね、正社員たちです。非正規労働者が競争を放棄してくれたら、この正規労働者、正社員たちは自分たちの足元が侵される危険性がなくなるわけです、ね、この非正規労働者、この非正規労働者、つまりパートとかアルバイトとか派遣社員とか契約社員とか、ね、この人たちが競争はしないぞというのは、つまり、正社員に対してお前の椅子は奪わないっていう意思表明ですよね。そういうことになりますよね。だからこの正規、労働者、正社員たちは非常に安心するわけです。子供にいじめがあるように大人社会にもいじめがあるんです。間引くために様々ないじめを行います。アルバイトやパートを契約社員のまんま正社員になれないっていうのもいじめです、ね、このいじめによって当人の気持ちが萎えてくれるのを待っているんです。当人の気持ちが萎えて競争はしないという気持ちになってくれたら彼らの勝ちです。彼らが一番嫌なのは競争し続けられることです。ね、アルバイトが努力して正社員になったり、そのせいで、正社員であった自分がクビになるってこともありますよね。そういうことを恐れているんですね。あなたがもし子供でいじめられているとしたならば、クラスで一番可愛い女の子にアタックしてみてください。そしてもしその女の子と付き合うことができたならば、それでいじめが終わります。なぜならば勝負がついたからです。もしかしてですね、あなたがアタックして、振られるとしますね。そしてその女の子が、性格が悪いか、あるいはその女の子の周りの連中が性格が悪くて、その女の子に、アタックしたことがね、バレてしまったとしますね、クラス中に。そして、みんなあなたのことをバカにするとしますよ。お前の分際であの子にアタックしたのかと、あの子にプロポーズしたのかと、ね、いやお前は本当にバカだなと、お前なんかと付き合ってくれるわけないじゃないかと言われたとしたならば、ね、そしたらあなたはこういうふうに反論すればいいわけですよ、ね、ほーと、だったらなんだと、ね、お前はあの子にアタックできるのかと、ね、うん、俺は確かにね、パッとしない男だと、それでも俺には勇気があると、だからあの子にアタックしたんだと、 お前はそんな勇気もないだろうと、そういうふうにですね、開き直ればいいんですよ。それでですね、この人間社会の愚かなところっていうのは、勝負に勝った人間に対してはみんながははーってひざまずくんですね。これは猿の時代からそうなんです。お金を持っている人間、ものすごい美人と付き合っている男に対しては、世の中っていうのは敬意の目で見ますね。ですから、いじめから逃れたいと思うんだったら、これはもう戦うしかないんです。勝負するしかない。喧嘩して腕づくで勝つとかっていうことよりも、スポーツで勝つとかね、まあそういう可愛い子と付き合うとか、そういうような勝負ですね。勉強も勝負なんだけれども、まあ勉強で秀でてもあんまりいじめ解決には結びつかないかもしれませんよね。まあでもですね、ある程度勉強はできた方がいいと思いますね。なぜならば、あんまりにも勉強ができなくて、いじめられているっていうケースもあるからです。喧嘩して腕づくで勝つ必要性がある場合もありますよ。男子の場合はね、男子っていうのは結構それ重要なところがありますからね。とにかくいじめ問題を解決することは自分の方が優勢で あるっていうことを証明することなんです。優勢劣勢っていうのはすごく嫌な言葉なんだけれども、人間社会を生き抜くための大切なキーワードです。優勢っていうのは優しい性って書いてね、優れているってことですよね。劣勢っていうのは劣るね、劣る性ですね。優勢だからいじめられるっていうケースもあるんです。本人が優勢であるっていうことを気づく前にいじめて潰してしまうんです。例えばクラスで一番の美人、こういう子が女子の間でいじめられることがよくあります。美人にあなたはいじめを受けた経験がありますかって質問してみてくださいね。8割9割の人間があるって答えるはずです。美人にクラスの全男子の関心が集中するから、女子連中としてはこれを排除したいんですね。でもですね、この子がクラスで一番いい男と付き合うようになると、それでいじめがピタッと終わることがあります。勝負がついたからです。ですから、先天的な優勢を保持しているっていう段階ではまだダメなんです。優勢としての結果を出さねばならない、私は優れているのだという証明をしなければならないんです。そうならないといじめが終わらないんです。最近よく耳にする言葉でパワハラっていうものがありますね。パワーハラスメントですよね。権力を傘に来た上司が部下に対し暴言を吐いたり嫌がらせをする行為です。どの職場にもありますよね。パワハラを受けた者がうつ病になって休職するケースも多いようです。ですが、うつ病になって休職した時点で負けですよね。だってそれは上司の狙いですから。上司も怖いんです、部下に追い抜かれるのが。上司だから堂々としていればいいのにと思うかもしれないけれども、そう割り切れるほど人間的に優れている上司は少ないんです、ね。また派遣社員っていうのもですね、よく正社員にいじめられたりしますよね。それで、上司とか正社員とかばっかじゃなくて、社長であってもね、従業員をいじめる社長っていますよね。これはどういうことかっていうと、お前たちよりも俺の方が偉いんだと、お前たちよりも、俺の方が優れているんだと、ね、そういうようなアピールをするためにいじめるんです。パワハラは大人社会のいじめの典型です。パワハラから逃れる方法は、医者にうつ病と診断してもらって会社を休むことではありません。そんなものは一時の気休めに過ぎない。で、徹底的に上司と戦うことです。社長と戦うこと。戦うっていうのは罵倒し合うということではなく、自分の優勢を証明することです。仕事で結果を出すことです。仕事で結果を出すことで、余計に妬まれていじめられることもあるかもしれない。この時いじめてくる彼らの心境は、ね、仕事ばかりが人間の優勢ではないと、ね、仕事ばかりが人間の優劣ではないと、仕事ではお前に負けているが、全体的な人間の、価値という面では俺の方が勝っている、そういうふうに思ってるわけですよ、ね。ですからこっちとしては、その思いをくじくような何かをしなければならない。 自分の方が、勝っているという証明をしなければならないんです。人間の優勢を競い合うのが社会の現実だとしても、そこに積極的に加わっていく必要なんかないんじゃないかって考えている人もいると思います。仕事で成果を出しているとか、いい女と付き合っているとか、そういうことで人間の価値が決まるなどと考えてはならないっていう考え方ですよね。自分自身がそういう価値観を持っていることとか、多くの人がそういう価値観を共有することっていうのはとても大切だと私も思うんです。でもそういう理想論では今現在起こっている現実の問題に対応できないんです。道端でナイフを持った暴漢に遭遇した、その相手に刃物で人を、傷つけてはいけないよなんていう言葉は通用しませんよね。逃げたとしても後ろから背中を刺されます。戦うしかないんです。世の中は戦場です。我々は戦場に生きていることを理解する必要があるんです。またお金を持っている人がお金が全てではないよとか、美人が顔が全てではないよっていうのはいいんです。でもお金を持っていない人がお金が全てではないよとか、顔がそうでもない人間が顔が全てではないよって言っても世間の人は受け入れてはくれませんよね。まああんまり、世間のですね、勝負の中で、勝ってこなかった私が、こういうメッセージを発信しても、世間はなかなか受け入れてはくれないのかもしれないけれども、これはですね、私の趣味ということで一つご勘弁いただきたいなというふうに思います。さて、子どものいじめ問題に戻ります。まず、一番重要な問題として、教員の指導力やクラスの自浄能力でいじめが解決できると考えてはなりません。これはパワハラ問題を、会社の、経営者の指導力、職場の自浄能力で解決できないのと同じです。自分の問題は自分で解決しなければならない。他人に頼ろうとすると必ず裏切られます。いじめ問題は原則的には自分の力で解決する。どう解決したらいいのか、それは間引かれるのは俺ではなくてお前だっていう態度で臨むことですね。自分の優勢を大いにアピールして結果を出すことです。男ならば腕ずくで喧嘩をする必要性がある場合もあるんですね。ですからいじめられている子供は空手を習った方がいいですよ、ね、空手は闘争心を強化する訓練になります。空手で組手っていうことをやるんですよ、ね、組手をやるんだけれども、組手やるときに無心でやっちゃいけません。無心でやるんじゃなくてですね、闘争心むき出しでやるんですね。闘争心むき出して 組手をやるとですね、非常にこの精神力の訓練になりますからね、これは空手をやったときにですね、一つ頭に入れておいた方がいいと思います。さて、教員の指導力に期待するなって言いましたけれども、教員を上手に、利用するのも自分の優勢のアピールになります。教員とか法律とか警察、つまり、権力ですよね。権力っていうのは利用するためにあるんです。権力を上手に利用できるかどうかっていうところに、人間力が現れます。才能が現れるんです。自分がいじめられているとき、ここぞっていうときに教員に連絡したり警察に通報する。その時にピンポイントで教員とか警察が到着していじめっ子がお咎めを受ける、ね、そしたらみんなはあなたを侮れないな、こいつは侮っちゃいけないなっていうふうに思うはずですよ。侮れない、怖い、隅に避けないと思われることが大切なんです。時にはね、脅すことも必要です。どういうふうに脅すかって言いますと、お前これ以上私にちょっかい出したら私は一生お前につきまとってやる、お前が就職しようとするときその会社に乗り込んでお前がいじめっ子だったことを話してやる、お前が結婚しようとするときその相手にお前がいじめっ子だったことを話してやる、あることないこと全部それらしく話してやる、私の人生をかけてお前の人生を崩壊させてやる、てめえ見くびってんじゃねえぞ、 それくらいの脅しっていうのはね、必要ですよ。時としてこういう脅しっていうのは本当に必要なんです。こういう脅しも使ってですね、また、さっき言ったように警察とかね、教員とか、場合によっては教育委員会とかね、マスコミとか、使えるものは何でも使う、使える材料は全て使うと、ね。そういう人間ってのは頭いいでしょ？頭いいんです。その頭の良さっていうのをアピールしなきゃいけないの。ね。決して教員とかね、警察とかそういった法律機関に頼れば、全て解決するっていうことじゃないんです。そんなもんじゃないの。教員もね、警察も、大した機関ではないの。完璧じゃないの。問題ばっかりあるの。問題ばっかりあるけれども、それを活用するの。それを活用できるっていうところがすごいってことなの。人間としてね、人間として知恵があるっていうことなの。その知恵があるんだぞと。だからこいつはバカにできないんだって、そういうふうに思わせるっていうことですね。学校でわざわざ顔を殴らせて、その場で110番通報する。警察が到着します。その時に大げさに泣き叫ぶ。学校中が大騒ぎですね。こいつをいじめたらとてつもなく面倒くさいことになると思わせるんです。